2050ゼロウェイスト千代田。基本方針1、ゴミ発生抑制とメーカーへ製品開発を促す上流対策の促進。ゴミの抑制とメーカーへ製品開発促進を軸にした廃棄後の問題についても考えた対策、上流対策を推進します。主な新規の取り組み、商習慣の見直しに向けた検討、廃棄物削減による効果の見える化、ネズミ等の対策の推進。基本方針2、資源循環のさらなる促進。一度ゴミとして排出されたものに対して資源の再利用を促進します。主な新規の取り組み、プラスチックの循環システム、生ゴミ、中介類のリサイクル、使用済み紙おむつのリサイクル。基本方針3、ライフスタイルや事業活動の見直しを促す情報発信の推進。ゴミ削減の重要性と具体的な実施方法を誰にでも分かりやすく理解と共感を得ることを目指します。主な新規の取り組み、ゴミ削減に向けた区民アイデアコンテストの開催、広告型給水スポットステーションによる脱ペットボトル、食品ロス削減全国大会の招致。基本方針4、事業系ゴミのさらなる削減。家庭ゴミだけでなく、事業者に対し、より厳格なゴミ削減目標を設定し、分別の徹底とリサイクルの推進を図ります。主な新規の取り組み、事業系古紙回収協力事業所制度の検討、事業系生ゴミ処理機設置助成の創設、事業者連携によるゴミ削減推進プロジェクトの創設。私たちにできること、リチウムイオン電池にご注意を。小型の手持ち扇風機や充電式掃除機などに使用されているリチウムイオン電池は少しの衝撃でも発火します。メーカーの指示に従い、取り外せるものは不燃ごみとは分けてください。生ごみは水切りを。しっかり水を切ると量が減り、燃焼効率を高めます。水を切った後に新聞紙で包むと腐りにくくなり、カラスやネズミなどの対策にもなります。スプレー缶は使い切って。未使用の場合には袋に未使用と目立つように書き、ガラスなどの割れ物は危険と書いてください。決められた方法で処分を。在宅医療で使用したインスリンの注射針は必ず買ったところに返却してください。また炭酸水を作るときに使うガスシリンダーは回収できません。決められた方法で処分をお願いします。ゴミの分別に迷ったら、千代田清掃事務所へご連絡ください。電話 03-3251-0566。 千代田区ゴミ分別アプリ、わけちよも配信中。紙面には、Android の方、iOS の方、それぞれの二次元コードがあります。なお、千代田区以外の地域では、分別方法が違う場合があります。お住まいの地域の分別方法をご確認ください。ゴミを減らすヒントは、もったいない。江戸時代は驚きの循環型社会。皆さんは 3R という言葉を目にしたり耳にしたりしたことはありますか ?3R は、ゴミを減らし、環境負荷を低減する取り組みです。1970年代にアメリカで発祥したと言われていますが、日本では古くから物の再利用が行われていました。皆さんも一度は聞いたことがあるあの言葉。そう、もったいないです。とはいえ、その頃は現代のような地球環境問題ではなく、物がないということ。物が不足し裕福とは言えない江戸時代。 市中にはなんと1000ものリサイクル屋があったといいます。回収業者がせっせと歩き回り、不用品を回収したり、落ちているものを拾ったりしていました。修理専門の職人もおり、家で待っているだけで、さまざまな職人がやってきて、壊れたものを直してくれたといいます。余談ですが、岩本町東神田の繊維問屋街は、古着を扱う露店が神田川沿いの柳原土手、現柳原通りに多く店を開いていたことから始まったそうです。さて、もったいないの一言から多くの知恵を絞り、あらゆるものを再利用してきた江戸時代。物のあふれる今、もったいないと感じることは少なくなってきたかもしれません。しかし、便利になる一方で、ゴミをはじめ、多くの環境問題が起こっているのも事実。皆さんの身近なものも、環境に優しい何かに変わるかもしれません。江戸時代のリサイクル。写真4枚。本などに収められている絵の写真です。1枚目。紙くず買い、紙くず拾い。古紙を買い取ったり、街中の紙を拾ったりして、紙すき屋に持ち込み、古紙はちり紙などに。世渡り風俗図絵。国立国会図書館、デジタルコレクション。2枚目。下越え買い。集めた排泄物を農家に売り、農家が肥料として使っていた。世渡り風俗図絵。国立国会図書館、デジタルコレクション。3枚目。古着屋。布はすべて手織りの高級品。江戸時代には4000件もの古着商がいたという。十返舎一句作、ほか、宝船、桂の帆柱、2編4巻。岩戸屋喜三郎、文政10年、1827年。国立国会図書館、デジタルコレクション。4枚目、古傘骨買い。江戸の傘は、竹の骨に油紙を貼り付けたもの。油紙は剥がして漬物や魚などの包装用に。折れた骨は燃料に。使える骨は、傘張りの職人に出し、新たな傘に再生した。立花民工、図、才賀職人部類。高津助ほか、天明4年、1784年、再刻。国立国会図書館、デジタルコレクション。
清掃職員大図鑑。もしゴミが収集されなかったら。新型コロナウイルスの流行時、ゴミの収集が滞ると、日常生活に影響を及ぼす可能性があるとして、清掃職員は自ら感染するリスクを顧みず、日々ゴミの収集を続け、その姿はエッセンシャルワーカーとして注目されました。この仕事は時に危険を伴う現場での作業もありながら、人々が気持ちよく暮らせるように、いつも明るくチームワークで日々のゴミと向き合っています。私たちの街をきれいに保つため、彼らは今日も収集車に乗り込み、ゴミの収集に向かいます。写真、3人の清掃職員が収集車にゴミを運び込むところです。1人はこちらを向いています。写真の清掃職員は皆、制服、ヘルメット、手袋を着用しています。吹き出し、怪我をしないため、夏でも長袖、長ズボンを着用。通行を妨げないために素早くゴミを運びます。通行人や建物を汚さないように、収集の際も気を配ります。お願いです。写真、清掃職員の上半身です。ゴミ袋は結び目を作って。ゴミ袋はどのように閉じていますか？実は結び目を作ることが大切です。結び目が持ち手となり、清掃職員が怪我をする危険から守り、迅速に収集作業が行えます。ゴミ袋はテープなどで留めずに、しっかりと結び目を作って出しましょう。こんな仕事もしています。触れ合い収集。玄関先まで回収に伺います。無料。 見守りも兼ねてご自宅内での受け渡しにも取り組んでいます。対象は65歳以上の高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯。写真。ゴミを積んだ軽トラックの後ろに作業員が2人笑顔で立っています。粗大ゴミの運び出し収集。玄関先または部屋の中から運び出しを行います。多種多様な相談にも臨機応変に対応しています。運び出しは無料ですが、粗大ゴミ処分費用は有料です。家電リサイクル法などにより、運び出しができないものもあります。対象は65歳以上の高齢者のみの世帯、障害者のみの世帯。排出指導。職員が収集作業の傍ら、ゴミを正しく出していない方への指導を毎日行っています。秋葉原の早朝清掃。秋葉原のポイ捨てが問題となったため、対策の一つとして、清掃職員数名が自発的に朝から秋葉原の中央通りと駅前の清掃に取り組んでいます。写真2枚。1枚目、2人の職員がほうきとちりとりで歩道を掃除しています。2枚目、収集車の横で職員4人が歓談しています。千代田区公式 YouTube で清掃職員のお仕事を配信中。密着、清掃者の一日、前編。密着、清掃者の一日、後編。紙面にはそれぞれの二次元コードが掲載されています。自分らしく働く清掃の仕事。清掃の仕事は男性の職場というイメージがありますが、女性も活躍しています。今回、区が資源ごみ回収を委託している一般社団法人、東京環境保全協会会員の東部清掃株式会社で働く尾長正恵さん、丸山さくらさんにお話を伺いました。担当のお仕事を教えてください。尾長、区内のプラスチックを回収するドライバーをしています。丸山、私はプラスチックごみを車に積む作業をしています。なぜこのお仕事を選んだのですか？尾長、知り合いから清掃車のドライバーを探していると聞き、いろいろな車に乗ってみたいと思ったのがきっかけです。丸山、私は家族が同業者で。尾長、孫なんです。娘の子供です。驚き。尾長、私はもう36年働いています。担当区は変わっていますが、ずっとドライバーです。丸山、私はまだ1年半です。コンビニでアルバイトをしていたのですが、辞めた後やりたいことが見つからないままだったので、家族がやっている仕事をしてみようと思いました。男性の多い職場だと思いますが、性別の差を感じることはありますか？尾長、感じないですね。もちろん力の差はありますが、女性だから大変ということはありません。丸山、私も特に差は感じていないです。尾長、最近は女性も増えていますよ。例えば比較的軽いプラスチックごみを担当するなど、腕力の差なども問題にならず、働きやすい環境だと思います。丸山、週に1日は可燃の収集も行いますが、小さい車両での作業なので大変ではありません。尾長、皆さんが想像されるよりも大変な仕事ではないと思います。お仕事のやりがいを教えてください。尾長、どこに行っても住民の方と距離が近く、接する機会が多い気がします。だんだん顔見知りになって、雨だから気をつけてね、などと声をかけていただけるのが嬉しいですね。丸山、私も管理人さんや初めて会う工事現場の人たちに、若いのに頑張っているね、と声をかけてもらいます。尾長、 女性には声をかけやすいのかなと感じます。清掃業務に興味を持っている方へのメッセージをお願いします。オナガ、時間が決まっているので、仕事と子育てなどが両立しやすく、規則正しい生活ができます。丸山、比較的帰る時間が早いのが良いと思います。オナガ、朝は早いですが、早く帰れるので、午後の時間を有効に使えると思います。トイレなどの環境も整えられ、働きやすい職場だと思いますので、興味がある方は体験してみてください。写真3枚。1枚目、尾長正恵さん。2枚目、丸山さくらさん。3枚目、インタビューの時の様子です。インタビューを終えて、19歳の丸山さんの手には可愛いネイルアートが。それでも仕事には支障がないとのこと。性別の差を感じず、自分の時間を有効に使える清掃の仕事は、多様性やワークライフバランスといった今の時代に合った仕事ではないかと感じました。